4月7日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、なんかコロナウイルスのね、一連のニュース、もうここ2ヶ月3ヶ月ぐらいずっとそれに追いまくられてるような感じで、
はい、
ねえ、気づいたらさ、うん、このスタジオの外明るくなってて、
そうですね、
番組が始まる頃にね、いやー、なんか時が経ってるなという感じがあるんですが、今朝、まあ、毎朝ね、タクシーで送ってもらうんですけれども、ふと信号で止まったらですね、目の前に西の空に大きな月があって、でそれがマンションとマンションの間でちょうど見られてさ、あ、こんな風景があったんだって。そういえばね、ずっとニュースに追われてスマホばっかり見てたんで、あんまりこう空を見上げるってことがなかったなと思って。
そうですよね。
そういうなんか歳時期的なこととかってさ、ずいぶん疎くなっちゃったなと改めて反省をしたんですが、そう、それで思い出したのは、そう、昨日は私また近所のスーパーにですね、買い物に行って、アルコール消毒ねえなとかいろんなこと思いながら買い物したんですけど、おめかししたお子さんにスーツ着たお父さんで、お母さんもパリッとしたスーツでっていうね、はい、そうか、今日入学式があるところが多かったんだと。
そうですよ ね、
ね、メールもいただいてまして、チョココロネさんは、この方、板橋区の方、本来なら小学校今日から新学期のはずでしたと、うん、いただいたんですね。4年生に進級する孫娘も久しぶりの登校を楽しみにしながら、またクラス発表や担任の先生の発表も心配しながら昨日待ってましたと。朝4時ごろ、学校からマスク着用での登校のメールがあったようなんですが、届いた1時間後に今度は始業式の延期のメールがあったようなんです。学校現場の混乱想像できそうですと。確かに朝方に朝刊が届くと、そこに今日にも緊急事態宣言というのがあって、あ、これだったら学校は止めなきゃっていうふうにね、校長先生が判断したのかもしれませんけどもね、それにしてもどうなるんでしょうかと。チョココロネさん、この時代では保育園も閉鎖なんてことになったら、子どもたち家族だけでは対応不能で、当然私たち、おじいちゃんおばあちゃん夫婦の影響にも影響が出そうですと。いや、そうなんですよ。これね、一言じゃなくって、昨日、まあ、緊急事態宣言いよいよ出ますねと、子供を夕方迎えに行って、園長先生とずっと話し込んじゃったんですけど、
はい、
じゃあどういう対応するんだっていうのも、いや、これ、今、区の方に電話をしたところで、多分、取り合ってもらえないだろうから待つしかないんですよね、と言いながら、まあでも、区によってこう対応が全然違うんだと。まあこれ、最終的には基礎自治体が多分、判断をするということになるので、で、ある、23区のうちでもある区はもう保育園も休園にしますという区が出たりとか、ある区は自粛という形でとりあえず開けるけれども、親御さんには、できるだけ来ないでほしいというふうに呼びかけるというような、いろいろで、飯田さんのところはじゃあ勤務はどうなるんですかとかね、結構きめ細かく勤務を聞きながら、でもやっぱ、そうは言っても保育士さんたちが預けている保育園が閉まっちゃうと、その保育士さん来らなくなっちゃうみたいなことがあるから、そうすると、ちょっと保育の時間を縮小しなきゃなんないとか、早めに迎えに来てもらうとか、そういうことになるんですよ、なんて話をしてて、いや、やっぱ人じゃない、いろんなところにね、影響が出ると思います。まあ身近にいろんな影響出てきてると思いますけどもね、知恵絞りながらやっていくしかないなと、思うんですが、まあお宅はどうなってますか。その辺もね、一緒に考えてね、そうは言っても遠くでなかなか助け合えないっていうのもあるんですけど、知恵は絞ることできますから、ぜひメールもお寄せいただければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。まずは速報が入ってきたニュース。イギリスのボリス・ジョンソン首相、まあ、かねてからコロナウイルスに感染をしていて、まあ、感染をしていて隔離生活をしながら、まあ、この対応の指揮も取っていたということなんですが、昨日検査のため入院ということが報じられておりました。で、今朝方速報が入ってきまして、そのボリス・ジョンソン首相がICU 集中治療室入りしたというニュースが入ってきました。まあ、その後の容態などについてというのはまだ情報が出てきてはいないんですけれども、今のところイギリスはラーブ外相がこの首相職の任務を代行しているということで、ラーブ外相は記者団に対してコメントをしております。まあ、 職務に関しては、遅滞なく滞りなくやっていくということを言っていて、まあ、そこに関しては心配する必要はないと。で、ボリス・ジョンソン首相の回復を祈ると、まあ、各国の要人からもそうしたツイートであるとか声明が発表されているという段階であります。まあ、また新しい情報が入り次第これについてもお伝えしていこうと思います。まあ、一国の、まあ、トップがこういった形でコロナウイルスにかかるということになると、まあ、かなり衝撃的なニュースでもあります。ボリス・ジョンソン氏はまだ55歳ということなんですが、ちょっとその感染の仕方、広がり方というのがヨーロッパ圏あるいはアメリカとアジア圏では違うなと、まあ、専門家の方、まあ、いろんな分析をしますけれども、まあ、そもそもコロナウイルスって結構アジア発祥のものが多いから、まあ、それの弱毒的なものはアジア人にとっては、まあ、馴染みはあるけれども、ヨーロッパ人にはさほど馴染みのない本当に新しいウイルスだから何の抵抗もできず免疫力もさほどなく、特にいい高齢の人、既往症のある人というのは深刻化してしまうんじゃないかというような指摘もございます。で、一方の日本ですけれども、緊急事態宣言いよいよ今日というところで、まあ、昨日は安倍総理大臣が、まあ、記者団の前でコメントを発したりとか、あるいは小池百合東京都知事が会見を行ったりといういろんな動きがありました。まあ、これについては後ほど7時台今日のコメンテーターの長谷川幸宏さんとまた深めていきたいと思います。経済対策108兆円というのが、まあ、一面の脇のところであるとか一面記事のサブ見出しで、各紙報じておりますけれども、まあ、この108兆円ばかりが、一人歩きするような形になってます。ただこれ、忘れちゃいけないのは事業規模というやつでありまして、で、この内訳については、まあ、さすがここは経済新聞ですね。日本経済新聞が、詳しく書いております。まあ、詳しく書いてはありますが一面で詳しく書くわけじゃなくって二面にちょろっと書いているというところなんですけれども、まあ、これを見ますとですね、納税猶予加算で膨らむという見出しがサブ見出しで立ってるんですけれども、この108兆円の内訳を見ると、通常の事業費の他に中小企業向けに実施する納税や社会保険料の支払い猶予を26兆円分加算し、かつ2019年12月に閣議決定された26兆円の経済対策の未執行分も加えたためだと。2019年12月に閣議決定された26兆円の経済対策って、書いてありますけど、これ要するにですね、2019年前の年度の補正予算をぶち込んでいるわけですよ。前の年度の繰り越し金を今年度の事業ですよというふうに、これまあ余った金なんだからどこで使ってもっていうのは確かにあるんですけれども、あの時もですね、26兆円の経済対策予算ですというふうにダーンとこう見出しを取ったわけじゃないですか。これ被ってる部分があるんで、じゃあ実質はどのくらいなのよっていうのを、いや何かこれはまあ言っちゃ悪いんですけれども、まあ粉飾まではいきませんが、ちょっと水増しというかですね、これ大きく見せすぎじゃないのかというのがあります。で、その上事業規模ということは、これ民間がですね、お金を出したりだとか、あるいはもっと言うと、ここ納税や社会保険料の支払い猶予とか、あるいは昨日総理が発言していた中に民間も含めての融資みたいなで利子補給はするよみたいな話が出てましたから、ってことは民間が貸し付けるお金とかもですね、全て一緒くたになってこの108兆円に積み上がっていると。一体じゃあ真水と呼ばれる、財政出動の部分、まあ、財政を出動すると、まあ、それは直接的に GDP のに効いてきますから、経済を回すことになりますから、政府の支出ということで、これが一体いくらなのか全くどこの新聞を読んでもわからないと。で、ちなみになんですが、リーマンショックの後の経済対策、事業規模 56.8 兆円と言われました。じゃあその中で真水と呼ばれる実際の財政支出の国費は 15.4 兆円、これ計算するとですね、3割でこぼこしかないと。じゃあ108兆円の経済対策で、しかも社会保険料と前の年の、 補正予算の水増し分を差し引くとですね、26たす26で54兆円を差し引かなきゃなんないんですよ。で、そうするとこれ、残るのは64兆円に過ぎない、その3分の1ぐらいしか財政出動がないとすると、財政出動は20兆円規模あるかぐらいのことになるんですね。そうするとですよ、財政出動20兆円規模っていうことになると、これはざっくりとした仮の計算なんですけれども、これ前々からそれこそ自民党で二階幹事長だとか、あるいは岸田政調会長だとか、いろいろな要人がですね、だいたいこのリーマンの時の15兆じゃちょっと少ないから、もうちょっと上乗せした20兆ぐらいだろうと言っていた額とちょうどうまいこと符合するんですね。で、この20兆円というのは GDP500 兆とざっくり勘案すると、その1割には全く満たずですね、5% にも満たない、たったの 4% と、諸外国は税金財政出動で GDP 比の1割ぐらいは各国出しているにもかかわらず、結局何かこの国は 4% しか出さねえ渋沈国家だったのかということになっちゃうんですが、この見出しからはそういうことは全くわかりませんよね。私これざっくりとした計算すぎるので、ちょっと精査は必要だとはもちろん思いますが、しかしですね、見出しに騙されちゃいけないっていう典型じゃないですかこれ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、新業アナウンサーの声なんですが、
はい、
26たす26は52じゃないですか、
はい、
本当にね、年、ね、を取ると計算ができなくなってしまう。
あれと思ったんです、話聞いてて。
ごめんなさいね、本当。
いや、今計算してたんですけど、
108兆から引くと56兆と、
うん、56兆です。
ってことはこれ20兆いかない可能性あるのかなっていうね、うん、ことになっちゃうんですが、まあこれは内訳が出ないと何も分かりませんけれどもね。さあ、ご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。取り上げるニュース、小池都知事の昨日の記者会見、それから緊急事態宣言、昨日発表された消費者態度指数という経済指標、そして、コロナウイルスの経済対策についても長谷川さんに伺っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。後ほども取り上げますけれども、コロナ経済対策について、新参者たくりさん、財政規模108兆円、前の年度の補正予算の余りか、こういう政府の出し惜しみ癖がなくならないと緊急事態宣言も絵に描いた餅になりそうだなといただいております。まあ、これについてね、後ほどまた議論していきたいと思いますけれども、本当おっしゃる通りだと私も思っております。それからコロナに対応する医療者についてと、千葉東金の太郎くんからいただきました。これからコロナ受け入れになる病院の職員です。マスクなど優先して納入してもらえるんですか、もらえるのかすら不明な中の決定で不安ですと、うん、だもうね、そもそもの物資も足りないと、うん、対応する職員は施設内でも隔離されておりますと、医療者は逃げることはできません。給料少し減る程度でしょうが、このあたりの保障なども考慮していただけるとありがたいですと、おいただきました。まあこれ医療者の方々、別居する方もね結構出ていたりとか、この方太郎くんもそうだそうなんですけども、こういうところの保障とかも一体どうするんだと、まあ、走りながら考えていくしかないけれども、前線の人たちが力を発揮できるようにやっていくべきだと強く思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、長谷川さん、いろんな、ね、テレビ番組などもご出演されてますけど、はいはい、結構ワイドショーなんか見てると、はい、こう人の配置を工夫してみたいな ね、はい、そうね、いろんなことやってますよね。
昨日なんか NHK 見てたら、 NHK の方も距離がさ、
そう
MC たちの距離がガーンと広がってるでしょ。
仲悪いんじゃないかってね。
いや、まあ、そこなんか私あんま見ないけど、ひな壇、バラエティのひな壇番組もちょっと、
そうですよね、
見直してるらしいね。
見直してると、ね、いやだから討論番組とかもね結構難しくなりますよね。
そうなんですね、ま
あ、みんな結構ね熱くなってこう口角泡を飛ばしながら、
ね、泡なんか飛ばしたら大変だっていう話ですよね。
本当ですよね。このスタジオにもアクリルの板がきついと、
そうそう、いや今日来てびっくり。
今日も一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。 飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。小池都知事臨時の記者会見。
東京におきましては、移動の制限など強制的にこの宣言によって行うというものではありません。そして人と人との接触をできる限り避けていただくという趣旨をですね、ご理解いただいて適切な行動をお願いするものでございます。もう一度言います、都市封鎖という形はございません。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言が出される見通しとなったことについて、東京都の小池知事は昨夜臨時の記者会見を開きました。会見の中で知事は、都民が一丸となってこの国難をどうにか早期に乗り越えていきたいと述べ、外出の自粛を改めて呼びかけた一方、都市封鎖、いわゆるロックダウンとは異なり、東京では移動の制限などを強制的に行うものではないと述べ、冷静な対応を呼びかけました。昨日は東京都の感染者数は83名ということで、まあ、100人は割り込みましたが依然として多いという、うん、
感染者数自体より経路不明のね、はい、感染経路不明の感染者がどんどん増えている。割合で見ると昨日月曜日は83人中の73人、
うんうんうん、
ですから 88%、 9割近くが、はい、経路不明だと、まあ、ここが心配ですよね。
うんうん、
まあ、総数で見ても例えば5日間で2倍になっているということですから、はい、もしこのまま倍ゲームでいくと、もう月末までにはもう1万人は軽く超える、
うん、
し、実際は指数関数的に増えるって言われてて、倍、はい、ゲームじゃないわけですから、まあ、そうなるともうそんな1万人どころではないと、うん、まあ、そういう見通しになりますよね、単純計算で見ても、うん、
はい。
で、まあ、非常に危機的状況なんですが、昨日 の、 その東京都の緊急事態措置、
はい、
まあ、これどう見るかということですけど、うん、私は、ね、もうちょっと実は踏み込んでもよかったんじゃないかなと思うんですよ、
はい。
で、まあ、いわゆるロックダウンじゃないと言いながらもですね、感染を防ぐという意味では、うん、限りなくロックダウンに近い方が効果があるのは間違いないと、
はい。
でしかも一旦完全に遮断してですね、感染数を乗り越えることができれば、減らすことないし、一定に保つことができればですね、うん、実はその後のいろんなものの回復も早いかもしれないんですよ、はい。
うん、
よく中国南京市のことが言われますけど、はい、南京ではもう完全に人波が戻った、
うん、
その代わり外国から来る人はホテルに完全隔離、
はい。
まあ、全体主義の中国とはね、比較しにくいんですけど、うん、まあ、つまり移動の制限を実質的にした方が回復も早い、早いということが言えると思いますね。将来やや中期的に見ると、
はい。
じゃあ移動制限どういうこと考えられるかというと、例えば、はい、昨日全然話が出なかった問題で言うと、首都高速の入り口を封鎖する、
あ、
これは道交法なんかでできるんじゃないかって気がしますけどね。
うん、
それから間引き運転もしないと言ってるけど、
はい、
まあ、これも例えば都営バス、都バス、あるいは JR なんかについても、うん、協力要請すれば実質的な間引きは可能じゃないか、
うん、本数を減らしていく
と思いますよね。
まあ、そうですよね。要請の形でしかできないけれども、一方で協力しない企業の名前は公表ができるとなってますから、そうすると、協力しないの、ってわけにいかない。
それは、ね、都知事が JR にお願いすれば JR は言うことを聞くでしょう、は
い。
まあ、それからさらにもっと、強硬な手段に近いのは平日出勤の自粛を求める、
はい。
まあ、私このぐらいをやってで、
はい、
もうぎょっとして、まあ、もしかしたら混乱するかもしれないけども、
はい、
感染をとにかく抑えるっていう意味ではそのくらい踏み込んでもよかったんじゃないかと思います。 ます。
まあ、終電を早めるなどの措置は少しあるということですけれども、はい、ある意味じゃまだ、はい、まだ余地を残してるところ
が残してる、し実は現実 の, その民間の人たちは、はい、もう実質的にそういう体制取ってるんですよね、
うんうんうん、
だって平日出勤なんかしてる人だって、はい、私の周辺で見ても人並みなんか3分の1ぐらいしかないですよ。3分の1もっと少し減ってるかな。
この有楽町の周りは、まあこの辺は大企業がっていう話なんですけど、大企業は結構もう人いないっていうね、
でしょ、
半分か3分の1かっていうような感じになってます
ね。だから実は民間部門はもう対応取ってるわけですね、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言今日にも発令へ。
医療現場ではすでに危機的な状況となっていることを踏まえ、政府として緊急事態宣言の準備をすべしとの意見をいただきました。対象地域は7都府県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府と兵庫県、そして福岡県です。
東京都内などで新型コロナウイルスの感染者急増を受け、安倍総理大臣は昨日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を今日7日にも発令する方針を表明しました。総理は昨日の午後、特別措置を担当する西村経済再生担当大臣や諮問委員会の尾身会長と会談して最新の感染状況を聴取して、その後、先ほどのコメントに至ったというところであります。まあ、昨日からすでに新聞や報道などが、かなり出てましたけれども、発令そのものは今日ということです。
まあこれいくらなんでも遅すぎたね。
遅すぎた、
どう見ても遅い。だって医師会でしょ、それから、各例えば大阪府知事や東京都知事も出してくれ、それから経済界だって同友会の、代表幹事なんかは出せと言ってて、
そうでしたね。
まあ、普通に考えてもうどうしてこんなに遅れたのということですよね。でその理由は、まあ、私が思うにこれはやっぱり官僚の、作った部隊に、乗せられてしまったのではないかなと、つまりさ、緊急事態宣言、まあ今日出るわけですけど、まあ、ほぼ同時に緊急経済対策の方も出すわけでしょ。
そうですね、
つまりセットにしたいということで、つまり宣言を先に出すと、まあ、ショックが広がって、そうすると後に出す経済対策もっと出せっていう声が、絶対高まると。そういう雑音を防ぐためには、宣言と対策発表を同時にしたいと、そうすると対策をまとまるのが実は今日2日だったもんですから、2日までなんとか延ばそうと。
7日か、
今日まで延ばすと、いうことだったんじゃないかなと、まあ、思いますね。つまりまあこれはまあ役人のね、まあ思惑にがそのまま出てしまったなと、それがその遅れた最大の理由じゃないかと思いますよ。だってどう考えたって3月下旬ぐらいがまあ理想的で、それでも株価への影響で企業業績、まあ、決算期末ですからね、3月末は、だからそのことを考えると3月は超えたいとなったら、まあ、どんなに遅くても4月1日ではないかと思ったけど、なんともうね、それをさらに1週間も経ってしまった、もうどう考えてもこれは遅すぎるっていうのは、まあ、皆さん、リスナーの皆さんも感じていらっしゃると思いますよ。
これね、もともとはどちらかというとこう霞が関官僚の皆さんをこう、うまく使うっていうのがこの政権だった気がするんですが、やっぱ形変わってきました、これは。
いやまあそこは確かに官僚の皆さんが動いてくんないと、いろんな細かい、対策の作り方、まあ、法に基づく作り方っていうのが政治家だけでは動かない、けども、まあ、私なんか安倍政権支持しているんですけども、まあ、この安倍政権ともこれほど、遅れてしまうのかっていう、もう正直がっかりと。というふうに言わざるを得ないですね。
まあ、今まで台風だとかの対応とか、まあ、どちらかというとこの危機管理に関しては自信を見せていた政権だったんですが、それが ここまで変わっちゃうのか
っていう、ね、やっぱりこれまで危機管理菅官房長官がね、はい、中心になってまとめてたわけですけど、このところ菅さんの出番がずっと減ってるでしょ、どう見ても
そういえばね、定例の会見はやるけどそれ以外のところ、
だから結局そこだと思うんですよね。あの司令塔が官房長官から、はい、どうやら別なところ、まあ、官僚軸としたラインに、うん、はい、移った、その結果、まあ、これだけ遅れに遅れたと、はい、いうことで、まあ、あの普通のリスナーの皆さん、まあ、今更やっとかと、俺たちはとっくにそうだと思ってて、自衛してるよと、はい、いう反応じゃないですか。まあ、だから、まあ、これからどれほど挽回できるか分かりませんけど、
はい、
まあ、これから政府への信頼が失われるとこういう時が一番、ね、困るので、どれだけ巻き戻せるかっていうところだと思いますね。まあ、それからよく言われている理屈が、全国的に見たらね、
はい、
東京大阪はひどいけども、他の都道府県はそれほどでもないところだってあるぜと、
はい、
いう話あるけど、だってもともとこれは全国的な蔓延の恐れっていうのが、まあ外れ要件にはなってはいるけれど、実際にはこの緊急事態措置をやるのは、総理も今会見でおっしゃってたように、都道府県別に分かれてるわけですよ、
はい、
だからこの全国的なっていうところの解釈のところなんて、はっきり言って理由にもならない、それから専門家の諮問委員会の開催が必要だ、これも理由にならない、諮問委員会なんて別に持ち回りでやったっていいんだから、閣議だって持ち回りでやることしょっちゅうあるんで、
そうですね、
そんなこと手続き論は全く理由にならない、
ま
あ、要するに政治決断が遅れたということじゃないですか。それからね、まあ、それが一点ですよね、
はい、
それとね、まあ、私ちょっと気になってるのはね、この全体でちょっと混乱もしてんじゃないかっていう気がするのは、総理が言ってる中でですね、
はい、
電車など公共交通機関は運行しますよと、
はい、
スーパーなども引き続きをするよと、いうことを言ってるんですけれども、はい、とりわけその公共交通機関をどうするかって話は、これは総理の話じゃないはずなんですよね、この法律の建前から言うと、
はい、
だって特措法の建前は総理が宣言する具体的な緊急事態措置、何をするのかっていうのは、はい、各都道府県知事が指示すると、決めると、こういう立て付けですから、
はい、
公共交通機関についても実は東京で言えば小池知事がどう考えるかっていう話なんですよね、
はい、
だから小池さんが言うのは、まあ、分かるけど、うん、総理が公共交通機関云々するっていうのは、この特措法の立て付けだけで言ったら、はい、本来ちょっとおかしいんですよね。
あ、
まあ、もちろん総理だから、
はい、
あのやろうと思えばできる、別な法律使ったってできるっていうことは十分何でもあるとは思いますけども、うん、そこは各都道府県の判断に任せるよっていうことな、はい、になってるはずなんで、まあ、ここのところもね、ちょっとどういうことなのかなと、まあ、パニックを避けたいっていうこともあるのかなとは思いますけど、まあ、ちょっと分かりにくいなと。
まあ、かねて報道されているのは、まあ、はい、総理官邸であるとかは、経済の影響っていうのも非常に気にしていると。
そうそうそう、
やっぱりいきなり電車止めるとかっていうのをやられると経済の影響困るっていうのがあるんですかね。
まあ、それがあの遅れた理由の一つでもあるんだと思いますね。つまりあんまりショックを与えちゃって、
はい、
経済が窒息しちゃったらこれ大変だと、とりわけあの霞が関の人たちから見たら、
はい、
そんなこと言ったら経済対策もっとやれっていう話になって、財政負担がどんどん増すよねと。
あ、そっちですか。
まあ、この後に読んで財政負担の話もあったもんじゃないと思いますが、でもまあ役人としてみたら、
はい、
できるだけ財政負担を減らす方向、まあ後でこれ実は、ね、あの経済対策の話はたっぷりありますけども、
はい、日本所得
は まあ、そういうこともありっていうことだから、経済のショックをあまり与えたくないっていう、ことは、
はい、
まあ、頭にあったかもしれない。ただね、私先ほども言いましたけど、
はい、
これはね、うん、やっぱり一遍でショックを与えるぐらいで、
うん、はい、
私ちょうどいいんじゃないかと。
もう世の中の空気をガラッと変える、
ガラッと変える。それで、まあ、さっきも言った平、例えば平日出勤はやめてくださいと、はい、この際、
はい、
ぐらいを言ってですね、そしたら移動は かなり止まりますよね。そしたら一挙に感染がぐーんと減るということもあって、
はい、
そうなると一挙に緊急事態宣言の解除も早くなると、
はい、
解除も早くなれば、
はい、
まあ、経済の復活も早くなるんで、うん、結果としてお金があんまりかからないというふうに持っていくべきなんじゃないのかと。
まあ、法律に強制力がない以上は、この空気を変えることによって人々の行動を変えるしかないと。そう
だって、もともと緊急事態宣言なんて大して強制措置ないんだから、
まあ、法律を読むとそうなんですよね。
土地だの建物の強制使用ができるってことは書いてあるけども、はい、もうそれぐらいであとは全部要請と指示ですよね、う
ん、で違反した場合も罰則措置はほとんどないと。
ない、そうそう、うん、だからこれはショック療法を求める政策手段なんですよ、はい、本質的にはね、うんうん、どっちかといえば、はい、だからそれから考えたら食料をどうやって与えるのがいいかっていうふうに考えた方がよくて、何でも普通通り動きますよなんてことをまあ強調するのがいいか悪いか、
は
あ、私はもっと率直にね、原稿を読みながら語るんじゃなくて、
はい、
率直に喋った方がいいんじゃないかと、
ね、これだけ危機的な状況なんです。
だって各国の首脳はさ、はい、みんな紙読んでないでしょ。
そうですね、
まあ、小池さんは元テレビキャスターなんでその辺はお上手で、
うん、
昨日私テレビ見てましたけど、
会見の
もう、はい、目があんまり下紙読んでないね。
あ、確かにそうですね。
彼女はやっぱりそこら辺はなかなか達者ですね。
まあ、そういうことも含めてリーダーの、
そうそう、リーダー、ここはやっぱりコミュニケーションが一番大事、だから小池さん毎日今 YouTube で登場する、まあ、総理もそれぐらいやられたらどうでしょうかね。
おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。消費者態度指数。内閣府が昨日発表した3月の消費動向調査によりますと、向こう半年間の消費者心理を示す 2人以上世帯の消費者態度指数は前の月と比べ 7.4 ポイント下がって 30.9 でした。これはリーマンショックの影響があった2009年3月の 29.4 以来11年ぶりの低さとなっております。調査を実施したのが3月15日ということで、うん、あります。
まあ、その後さらにこの感染が広がっていることを考えると、
はい、
まあ、こんなもんじゃないんでしょうね、
今測ったらね、
今測ったらね、うん、まあ、よくリーマンショック並みとかなんとか言われますけど、もうこれはもうリーマンショックとっくに超えてますね、はい、大恐慌並み、
大恐慌
並み、と言ってもいいぐらいじゃないですか。
はい、
で消費について言えば、まあ、これ下がるのも当然だって、消費するったって今さ何買うのと、外に出ちゃいけないっていうのにさ、
うん、
消費しようもないよね、
はい、
なので、まあ、これはどんどん下がっていくでしょう。ただしですよ、
ただし
私今、まあ、じゃあ新型コロナが終わった後のことを考えているんですけども、うん、まあ、いずれは終わるとしてですよ、
はい、
まあ、そうだとして、うん、その時にじゃあ消費はどうなるのかっていうと、私結構ね V 字回復っていうか、
うん、
一挙に戻るっていうか、前の水準までいかないまでも、かなり急角度で上向きになるんじゃないかっていうふうにちょっと思うんですよね。なぜかっていうと、
うん、
だって今さ、はっきり言って皆さんもそうだと思うけど、
はい、
もう家に閉じこもってて、うん、うつうつとした気分でしょ。
まあ、ね、
それで外出自粛が解けて、
はい、
まあ、感染もまあこれで終わったと、うん、いうことになったら、さあ今までね、うん、我慢してた分を一気に吐き出すぞみたいな気持ちになりません、もう私なんかもううずうずうずうずしててさ
いや、そうですよね。あとはそこまでに、まあ、これ後ほど解説いただきますけど、
はい、
そこまでに生活の基盤であるとかが壊れずに残っているかどうかですよね。
いやいやいや、まさにその問題あるんだけど、
うん、
その問題ある、まあ、残っていればとして、しかも、急に、まあ、幸いにもコロナ禍が早く終わるという前提ですけども、
うん、
まあ、例えばこれが1年も2年も続くなんてことになっちゃったらですね、
はい、
まあ、確かに家計自体が沈んでしまうと、いうこともあるよねと、
うん、
まあ、これがでも、まあ、そういうふうにちょっと明るい期待もしたいということが、まあ、消費については言えるよねということが一つ目ね、
うん、
それからもう一つ経済全体で言うと、
はい、
これ明らかにもう絶対起きるのは、もう中国批判が高まりますよ。もうアメリカではすでに対中非難決議案も出ていて、はい、中国に巨額賠償を求めると、
そうですね、まあ、こういう裁判も、
そう裁判も起きてるし、ね、それから議員さんが上下両院に決議案も出してる、はい、この動きは必ず強まって結果として対中批判が強まる、
はい、
で一方中国からの脱出も強まる企業もですね、
はい、
となると例えば一番嬉しいのは国内に工場が戻ってくる、
うん、
あるいは他国に工場を移転する、
はい、
まあ、これは要するに引っ越しってことですから設備投資になるわけですよ。そうするとそこの部分の需要っていうのもまあ出てきてですね、
あ、そっか、
まあ、これは下支えぐらいの効果しかないかもしれませんけど、まあ、そういうこともあり得るねと、思うんですね。つまりいずれにせよ世界経済が、まあ、脱中国ということで、
はい、
まあ、かなりの規模で再編されることはもう間違いないとぐらいにまあ思うんですね、
はい、
まあ、そうだとするとそれが経済にプラス出るかマイナス出るかっていうことですけども、必ずしもマイナスばっかりではないと、
まあ、ある意味コロナからの復興需要みたいなもんですね、
う
ん、
ありえますね、ありえると思いますね、
まあ、そこへ至るためにもやっぱ先ほどの話もありましたが、
はい、
早めに、
そう、早めにもう手術を、はい、根本的な手術に踏み切ってしまった方が回復も早いんじゃないか、
うんうんうん、
で中途半端なことをやって、はい、段階的に強化していくと、
はい、
いうことになるとますます気分が落ち込んでいくと、
うん、
だから確かに最初は多少の混乱はあるかもしれないけども、
はい、
思い切って平日出勤の自粛を求める、あるいは首都高速の入り口を止めるなどなどしてでもですね、要するに感染拡大をまずは防ぐと、
うんうん、
まあ、こっちの方が回復も結構早いんじゃないのと、
うん、
いうふうにまあ思うんですけどね、
うん、まあ、諸外国の例など、はい、結構今日の新聞でもいろいろ出てますけれども、はいはい、まあ、例えばアメリカなんかは確かに大統領の権限はそれほど強くないけれども、はいはい、なんといっても州だとか市だとか、
そうそう、
地方自治体が独自の権限で、行動をかなり制限したりとか、
そうですね、
私の権利私権の制限ができる、
そうですね、だからまあよく言われるのはニューヨーク州のクオモ知事がまあ毎日会見してて、はい、でまあ相当ドラスティックなことやってるけど、クオモ知事昨日だったかな会見したけど、
はい、
死者数が減ってる、
うんうんうんうん、
でしょ、
はい、
それからなんか今ピークを迎えつつあるんじゃないかっていう報道があり、
はい、
ニューヨークのダウ平均も急反発してるでしょ、はい、まあ、それを受けて日本もですけど、
昨日上がりました。
だからそれは案外これは、まあ、大統領の言葉を借りればトンネルの先に光が見えた、見えていると、
はい、
まあ、そういうこともあるんで、それはまあはっきり言ってニューヨークもそれから隣のボストンなんかでもそうですけど、はい、日本よりはるかに厳しいロックダウンをした結果、まあ、こういうふ
う
になってるということなんで、まあ、この辺は大いに参考したらになるんじゃないのかなと思います、
はい、電車の運行に関してっていうのはたくさんいただいてますね、メールです。ハッシーさん、横浜、あ、神奈川県横浜市港南区の方、混んでる電車一番の危険だと思います。ですんで電車の本数の削減反対です。電車今でも混んでるんです。会社を休みにするのが本質だと思います。勇者悟さん、ツイッター、鉄道の本数の減少、企業の活動の自粛とワンセットにしないと混雑が激しくなって逆効果だと、俊介おじさんさん、間引き運転なんかしたら電車の中がさらに3密化してしまうと、いただきました。
うん、まあまあその通りでしょうね、うん、まあ、だからこそ平日出勤の自粛、
はい、
つまり会社休みにしろと、うん、いうことを政府が言えば言い訳になるじゃないかと、うん、
あ、休む、
サラリーマンの方たちもね、はい、自分からは言い出しにくいけど政府が言ってんだから会社休むの当然でしょと、
そうだ、
こういうふうになるべきですよね。
うん、
まあ、日本放送だけやってりゃいいですよ。
これがね、やっぱみんな出てくるから出なきゃいけないかなとか、あとは家にいても居心地が悪いから出てかなきゃなとかね。うん、
じゃあまず平日出勤一番、うん、それでそれが全部徹底したら間引き運転。うん、
あ、
まあ、この順番かな。
そうですね。
いや、リスナーに皆さん教えられましたね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。新型コロナウイルスの経済対策総額108兆円、
過去にない強大な規模となる GDP の2割にあたる事業規模108兆円の経済対策を実施することといたしました。
安倍総理大臣は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の民間支出も含めた事業規模を総額108兆円とすると表明しました。これは GDP のおよそ2割にあたり、これまで最大だったリーマンショック後の2009年4月に決定したおよそ56兆8000億円の2倍近い規模となります。20年度補正予算案とともに今日閣議決定の予定と午後にもとなっておりますが、
これまあ飯田さんもよくご承知の通り、事業規模じゃなくて、はい、いわゆる真水部分、財政支出プラス減税部分、これが GDP 比でどのくらいになるかっていうことが、まあ、最大の問題なんですよね、はい、どうしてそんなこと言えるか、まあ、これ経済政策というか財政政策のイロハみたいな話なんですけど、はい、真水でなければ需要創出に役立たないと、はい、いうことなんです。
需要の創出
に、ね、だからまあ財政支出プラス減税、
はい、
まあ、両方が真水っていうのがまあ普通の、まあ、定義的な理解ですけど、さてそれでその漢字のじゃあ真水どのくらいなのっていうことが、はい、まあ、今日の新聞私ザザザザザッと見た感じだけど、どこも書いてないですよね。
そうなんですよね、
まあ、経済記者さんたち全く分かってないね。これ発表された時に真水いくらですかって聞きゃいいだけなのに、はい、誰も聞いてないってことでしょ
う。これ中身に関しての説明っていうのは必ず記者に対してっていう、ありますよね。
そうそう、やるし、だから財政支出の純粋な部分と減税どのくらいですかっていうふうに聞けばいいだけなのに、これがどこにも載ってない、日本経済新聞含めて、はい、載ってないってことは経済記者さんが取材してないってことでしょう。まあ、あるいは財務省が喋らなかったのかもしれないけど、
はい、
だから、まあ、評価のしようがないっていうのがまず一つ目なんですよ。ただしですよ、
ただし、
つらつら見るに、はい、まあ、総理は現金 の要するに給付金、これがまあ6兆円ぐらい、
はい、
と言われてますね、と言ってますから、総理が言ってますから、これが真水だとしたら、6兆円だとすると GDP500 兆として、まあ 1% ちょい、
ちょいですね。
1.0 いくつぐらいでしょ、
はい、
話にならないですね。1% じゃ。話にならない。
はい、
だって、もう先ほど言ったように、大恐慌並みっていうことで考えるとですよ、はい、まあアメリカはそういう構えでトランプ政権やってるんですけども、アメリカの財政経済対策は2兆ドル、うち真水部分は1兆ドル強と言われてます、
はい、
で GDP で見るとアメリカ20兆ドルですから、はい、つまりざっくり 5%、それに比べてもし6兆円が、総理の言う6兆円が真水だとしたら 1%、5分の1アメリカの GDP 比で、はい、まあ、ですから話にならないと、いうことなんですよ、で、まあ、そうだとするとこれリーマンショックにもの当時の麻生政権の時の経済対策にも及ばない、
はい、
だって、
は
い、ね、あの時麻生政権は、真水部分で 15.4 兆円
そうです、ね、はい、
と言われてますから、だから今回6兆円だったらリーマンの半分以下でしょ、だからそこから見てもやっぱり話にならない、ということですね、
この給付についてというのはね、いろいろいただいてますが、はい、こちら51歳の会社員、恵子ちゃんパパさんは千葉船橋からいただいています、はい、一律30万円給付ちょっと納得いきません、私はガス会社の勤務ですから当然在宅勤務およびテレワーク等とは無縁です、毎日感染の恐怖とも戦いながら勤務し、手取りはこの給付に届きません、どの程度の減収対象か分かりませんが、もともと月収ベースで高所得者も対象になり、私たちみたいな給与所得者はよりも高額な給付を受けられるのはどうかなって思います。一世帯だったら単身者も対象ですよね、どうせなら全世帯一律対象にしたらと思っていますが、どうなんでしょうかと、まあ、他にも物流ドライバーさん52歳のラジオネームキャシャーンさん、コロナに関する給付金ですが、経済を考えて物流を止められないのは分かりますけれども、動いてる以上はコロナにかかるリスクが大いにあるのに給付を受ける対象にはならないんですよね。これおかしくないですか、頑張ってる人ほど報われないとはどうなんだと結構
ま、ね、まあ、だから一律っていうのを人数にするか世帯割にするかですけど、はい、まあ、一世帯あたり例えばもう全部一律10万円とかね、
はい、
20万円とか、まあ、こっちの方ぐらいの方がはるかに分かりやすい、
はい、
けども一律っていうのはもう財務省絶対反対で所得制限かけるわけでしょ、
はい、
でもね所得制限かけるったって、うん、所得なんか今役所は把握できないんですよ、把握するのは、確定申告の後ですから
1年に1回
来年の話でしょ、はい、今所得がどのくらい減ってるから、まあ、だからそこが分かってるから今回のこの話も自主申告制にしましょうっていうことになってるんだけど、つまりね所得制限今できない、
はい、
となったら、まあ、一律のは分かりやすい、ところが、
まあ、
今のこの政府が考えてる、まあ、今日発表になるやつだとですよ、
はい、
住民税が非課税以下、
はい、
世帯ということですから、
うんうんうん、
まあ、ざっくりこれ1000万世帯ぐらいかなと、
はい、
トータルでは全国5800万世帯ですから、うん、まあ、はっきり言って6世帯に6人に1人、6世帯に1世帯しかこの対象にならないと、
はい、
いうことなんで、まあ、お怒りももっともだと、
うんうんうん、
まあ、思いますね。
まあね、で所得の制限もついてると、これ、一律でやろうとすると必ず文句が出るのが、うんうん、その貯金になっちゃうじゃないかと、そしたら効果が半減してしまうんだとか、そういうことを言う人がいるんですけど、いや困ってる人は貯金なんかしてる余裕ないですよね。
そっちの反論だって当然ある、
うん、
それから、まあ、どうしても高所得世帯には不公平じゃないかっていう議論があるとすれば、
はい、
来年以降の確定申告の中で、うんうん、まあ、それは調整すればいいと、事後調整する方向だって、はい、まあ、十分あり得るなと思います、それとね、これも言っておかなきゃ、
はい、
これね、せこいなと思うのは、この108兆円の中にさ、
うん、
今年の本年度予算の未消化分も足し上げてあるんですって、
はい、2019年の補正予算の未消化分、
未消化分、
はい、が足し上げてあるということだ、
それが、26兆円、
はい、
だもうひどいねこれ、つまり4分の1はさ、二重計算じゃんこれじゃ、
そういうことですよね、
そうだよね、
で、うん、もう一つ の4分の1の26兆円分税金とか社会保険の納付猶予ってのもあって、これじゃあ後から取られるってことじゃないですか、
1年以降に取ったら結局それが26兆円もあるでしょ、だから今の前の使い残しが26と、
はい、
その猶予が26あったら合計52兆、半分、一挙に半分になっちゃう、
本当ですよね、
これはねちょっといくらなんでもね、108っていうのがいかに水増しの大風呂敷かっていう話ですよね、それに加えて58兆の中の本当の真水部分が6兆円だとしたら、これはもうお話にならないレベルです。
まあ、今日のね、その、まあ、会見も総理あるということですから、
はいはい、
詳しくどこまで説明なり、あるいは数字が出てくるのか、
まあ、多分記者会見どっかのテレビが生中継するでしょうから、経済記者さんがいるかいないか知らないけど、真水はいくらですかって質問が出るかどうか、
うん、
これを見れば今のマスコミっていうのがどの程度のレベルかっていうのがよくわかると思いますよ、う
ん、これしかし、うん、一社一人に制限するみたいな話がまた出てるじゃないですか。
しかも真水部分の質問は事前提出でしょう、多分ね、やるとしてもね、そしたらそういう人は刺されないかもしれないな。
なるほど、
でもね、真水の話なんて常識中の常識で、
うんうんうんうん、
僕がパパッとインターネットで検索したら世耕さんだってよ、
はい、
元ほら
経産大臣の
経産大臣の、はい、世耕さんだって、
ええ、
真水が肝心だよと、
うん、
で真水で、うん、彼が言ったの30兆だったかな、20兆だったかな、とにかく真水で、はい、GDP の要するに失われた分を全部埋め戻すぐらいじゃなきゃダメだっていうふうに彼が言ってるぐらいですよ、
うん、30兆としてようやく GDP 比で 5% ちょっといくかどうかですよね、
まあ 5. いくつか、うん、こんなもんでしょ、
うん、20兆だと 4% ぐらい、
まあ、今 GDP 550兆だったかな、そんなもんですからね、
うん、
まあ、だからアメリカ並みっていうことだったら55兆円ぐらい、
はい、
まあ、水分がなかったらアメリカに匹敵しないんですよ、
うんうんうんうん、
6兆円だったら話全く評価の外ですね、
はい、新型コロナウイルスの経済対策についてもお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。 さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。